今日は、ことあるごとに、話をしている国語力のチェックっていう、何度も話をしているんだけども、なかなかやっぱりみんないざ自分のこととなると右から左に聞く抜けていくので、その話をしていこうかなと。国語力をチェックしましょうねっていうことをやるかやらないかっていうのが、プロになるかならないかの大きな見極めになるっていう、そんな話をしていきましょう。この番組は、小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので、1.3倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。冒頭でちょっと話をした通りなんだけれど、とにかくその小説を書く上では国語力っていうのは必須です。で、意外とこの中学校の卒業程度の国語力って意外とないケース多いです。そういうこともあって、 鈴木喜一郎小説講座を受講を始めた人に関して言うと、まず最初に、国語のドリル、これとこれとこれをやりましょう。基本、中学校卒業の文法と読解と漢字のドリルっていうのをまずやろうっていう、そういう話をしています。こういう話をすることの一番の理由っていうのは、何が書いてあるかわからない作品、いろんな水準の受講生がいます。長編を書き上げたという人もいれば、全く書いたこともないという受講生もいる。で、全く書いたことのもない受講生もいれば、何度も最終に残っているんだけれどという受講生もいます。みんな等しくまず国語のおさらいをしようという、話をします。一番の理由は、何が書いてあるかわからない作品、寄せ落ちをする作品にしても最終に残る作品にしても、何が書いてあるかわからないということがよくあるんで、そういう場合に、いろんな原因が考えられます。で、いろんな原因が考えられるんだけど、その原因を一つ一つ考えられる原因を一つ一つ排除していって、本当の原因は何だろうかっていうふうに的を絞ってそこを直していくっていう、それが本来の目的ではあります。で、そのために一番手っ取り早いのが、とりあえずまず国語おかしくないかっていう、そのためのチェックに国語の問題をやるということがあります。意外とここ難しいです。メールのやり取りですら結構怪しかったりだとか、意外と言います。意外と言います。で、こちらがメールを送ってもその意味がわからないっていうケースも実は結構あります。メールの読み落とし、メールの間違い、コンマとピリオドのと句読点の区別がつかない。あと、ものすごく多いのは、話すっていう、話っていう名詞と、話すの連用形、話っていうのとでは、送り仮名の違いがあるんだけども、それを放置していることとか、あと、こちらのメールの読み間違いだね。で、ちょいちょい、ちょいちょいっていうか、時々、先生の言ってる意味が分かりませんっていうふうに、言ってくる受講生もいるんだけど、そういう人には、基本、こちらは、同じ文面を、何百通と送っているので、だから、それで、分かるようにはしてあるのでね。で、 その中で君がわからないっていうのは、それは君の読解力の問題だよっていうことは、まあまああります。こうやはり、文章を使ってやっていく上では、読解して、理解して、出力するというところなんだけども、国語の問題の場合だと、このうちのどれかが、行き詰まってるということです。で、中学校卒業程度のドリルで、これで大体9割取れていれば、国語の問題ではないよねっていうことは、理解できるので、じゃあ次のステップに行きましょうという話をします。で、ごくたまにね、高学歴発達障害っていうタイプの人が、ごくたまにっていうほどでもないな、意外とそういうタイプが多いです。で、そういうタイプの人っていうのは、国語の問題、中学校の国語の問題はほぼ満点なんだけれども、こちらの日本語が通じないとか、そちら側の言ってることがよくわからないとかっていうことがありますんで、そういう場合にはまた、ウィクスラーだとかワイス4だとかっていうようなことのチェックをしてもらったりということはあるんだけれど、基本的にそうです。で、今日のテーマは、この国語力のチェックをやるかやらないかっていうのが、プロになるかならないかの大きな、一つの大きな目安になるっていう。要するに、まず国語のドリルやりましょうよっていうと、ほったらかしにするか、後回しにするか、そういう人結構いるんだよねっていう話です。ほったらかしにしておくっていうことは、そういう、そのさ、国語の、中学校の国語のドリルなんていうのはさ、パパパッとやってささっと済ませればそれで済むようなものなんだけれども、それを放置しているっていうことは、つまり、こちらの言ってることを理解はしてないし、で、こうやりましょうっていうこと、提案を受け入れないタイプの人なんだなっていうことは思います。で、やっぱりね、そういう、まず国語のドリルとりあえずやってみましょうやっていう話をしたときに、放置をしたり後回しにするタイプの受講生っていうのは、大抵こちらから、じゃあ次これやりましょう、あれやりましょうっていうような提案をしても、聞かないし、行動しないし、やらないので、だから最初の一歩でつまずくよねっていう、そういう意味で、すごく大きな目安になるということです。で、うちの場合は、プロになるかならないかって結局本人の意識次第なので、別に、やりたくなければやらなくていいよっていう、大学じゃないのでね、別に、単位取れないっていうことではないので、やらなくてデビューできないのは僕じゃないからねっていう、そういうスタンスです。で、ほったらかしにしてると、その後報告ないけどどうなってますっていう話は、時々はします。時々はする。ただ、やろうねって言ったこと、言うとく、くどく、くどくなるな。とにかく、とりあえずこれやっときましょうやっていう最初の一歩が、中学校の国語の問題で、やっぱ、結構大事です。結構大事。後回しにする人は、やっぱり伸びないし、すぐに消えるよね、すぐにやめていくよねっていうことは言えてます。YouTube からスーパーサンクスという投げ銭ができるようになりました。面白いとか役立ったとか思ったら、投げ銭してください。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、織江物新人賞など、 15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組ではなぜあなたは小説家を目指すのか、今更聞けない小説の疑問といったお便りを募集しています。 Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。